Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。今日は3月15日第68回目の放送になります。パラリンピックが終わりましたね。2月には北京オリンピックでしたが、日本はメダル18個獲得。本当に寒い中素晴らしい活躍でした。ハラハラドキドキのパフォーマンスの中、見ているだけでほっこりさせてくれたのが銀メダルを獲得したカーリング女子チームのもぐもぐタイム。競技の合間に甘いものを食べることで、今年は和菓子中心のおやつタイムであんこパワーが話題になりましたね。あんこはエネルギーになる栄養、糖質や食物繊維、ビタミン、ミネラル、ポリフェノールが豊富で、血糖値を長時間維持してくれて高いパフォーマンスを維持してくれるととても人気だそうです。スポーツドリンクよりあんこ、飲むあんこもあるそうですよ。今週は第3回目の登場になります。ハッシーさんが炊き込みご飯をお届けしてくれますよ。今週もどうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。の体開運セルフケア、季節の変わり目をスムーズに乗り切って4月に体調がぐんぐん良くなる方法をお届けしています。3月1日は心と対話するワークをお届けしました。3月の8日は私って最高って自分のことが大好きになる内容でした。アーカイブは美容鍼灸サロンハミングのホームページブログに載せていますのでご活用ください。やる気のある猫背の人、めちゃめちゃ姿勢のいい鬱の人はいないというように、心と体って連動していますよね。心と体両方元気がいいなと思うのです。そこで今日も心から体を元気にするシリーズです。心って見えないんですけれどもあるんですよね。そしてこの心っていうのは実はね、観察ができるんですね。鍼灸サロンハミングではまず肩こりの方にね、観察っていうのをしてもらってます。どんな時に肩こりますか、肩に力が入りますかということを観察してみてくださいねっていうお話をするとね、お料理の時っていうのがねすごく意外と多いです。これはもう本当に美味しい料理を早く作らなくっちゃ、 出来たてを食べさせてあげたいっていう、きっとそんなママの愛情からだなと思ったんですけど、優しい真面目なママに多いのかなと思います。そんな場合はですね、わざとぎゅーっと肩に力を入れて一気に緩めたり、縮こまった背筋を2分伸ばすだけ、それだけでね、ストレスホルモンが低下して肩こりもすっきりしてきますので、ぜひ合間に活用してみてくださいね。そしてね、おすすめ、今日おすすめしたいのはですね、悩みを書き出すという方法ですね。ノートに、バーッとね、モヤモヤの原因というものをね、ひたすら書いていく。でこの時のコツは、あまり考え込まずに、15分とか10分とか時間を決めてね、書き出していきます。私はよく朝とかね、寝る前とか、そういうところに習慣して、適当に心のゴミ出しっていうのをね、していきますね。で悩み専用ノートっていうのを作っときます。でこの時におすすめはね、リング状のね、ノートがおすすめです。なんでかと言いますと、この書いた後はね、誰にも見られたくないなっていう時はね、破ってしまいますね。はい、それですっきりさよなら。そしてある方は丁寧に置いて、そしてそれを読み返すっていう方もいらっしゃるんですけれども、ご自由な方法でいいと思うんですが、私のおすすめはですね、書いた後に見ます。そしてグルーピングをしていくんですね。これとこれと同じ悩みだな、これとこれつながっているなという感じで、色ペンとか丸三角四角何でもいいんですけど、印をつけて、3つから5つのグルーピングをしていきます。このグルーピングをしていただくとすっごく面白いんですが、つながりがね、見えてきて、まるでね、自分のね、心が絵に描いたように、こんなこと考えてたんだなっていうのがね、見えてきます。そしてそれを続けてると、こういう傾向があるんだなっていうのがね、見えてきますので、ぜひですね、もやもやしたらそれは定期的に、吐き出す、お掃除するということで、ぜひ書き出すという方法をやってみてくださいね。それでは今週のリクエスト曲をお届けしましょう。エメで片思い。
例えば君の顔に昔よりシワが増えても、それでもいいんだ。僕がギターを思うように弾けなくなっても、心の歌は君で溢れているよ。高い声も出せずに思い通り歌えない、それでも頷きながら一緒に歌ってくれるかな。割れんばかりの拍手も響き渡る、歓声もいらない、君だけ分かってよ、分かってよ。 Darling 夢が叶ったの、お似合いの言葉が見つからないよ。 Darling 夢が叶ったの、愛してる。たった一度の、たった一人の、生まれてきた幸せ味わってるんだよ。今日がメインディッシュで、終わりの日には甘酸っぱいデザートを食べるの。山も谷も全部フルコースで、気が利くような言葉はいらない、素晴らしい特別もいらない、ただずっとずっとそばに置いていてよ。僕の思いは年を取ると増えてくばっかだ、好きだよ、分かってよ、分かってよ。ねえダーリン、夢が叶ったの、お似合いの言葉が見つからないよ。ダーリン、夢が叶ったの、愛が溢れてゆく。忘れてしまっても、ちょっと 辛いけどそれでもいいから僕より先にどこか遠くに旅立つことは絶対許さないから生まれ変わったとしても出会い方が最悪でもまた僕は君に恋するんだよ僕の心は君にいつも片思い好きだよ分かってよ分かってよ分かってよ Darling夢が叶ったのお似合いの言葉が見つからないよ Darling夢が叶ったのねえ Darling 愛してる
ユミコと
ハッシーの
ここからトーク in ウィンターパチパチパチパチパチ始まりました始まりましたハッシーさんの登場です、今回で、3回目になりますねハッシー、はいはい、今日もよろしくお願いします、はい、ではまずですね初めての方もいらっしゃると思うのでハッシーさん自己紹介お願いしていいですか。
はい、リスナーの皆様お久しぶりです。北海道生まれ大阪歴10年、歯科技工士を生業にお酒と料理をこよなく愛するプロキッチンドランカーです。今年は、イノシシ肉を料理する機会に恵まれて最近ジビエ料理にハマっている人間工学ハッシーです。よろしくお願いします。
はい、ジビエ、
ジビエですね。ジビエってわかります？
ジビエってジビエですね。
鹿とかカモとかそういうやつです。
あ、野生って感じですか？
そうです、いや野生肉ですね。
なるほど、なるほど。なぜにその野生肉にハマった？
なんかイノシシをいただくことがあって、でそれをイノシシ鍋、いわゆるシシ鍋にして、なんかジビエ美味しいな。
ほう、今まではそのジビエは食べたことあ
ったんですか？北海道のエゾシカぐらいですね。
エゾシカを食べてたんですか？
食べてましたね。結構スーパーに売ってますからね。
じゃあ割と馴染みのある
そうなんですよ、まあ、その臭み抜きとかいろいろはあるんですけどね。
そうなんですか。
そう
で、
はい、今日はですね、
はい、
まあ、季節柄なんですけど、生で食べても焼いて食べても蒸して食べても煮ても美味しいハッシーの大好物の一つ、牡蠣です。
牡蠣、
海の方の牡蠣
です。オイスターですね。
オイスターでございます。
オイスター、
はい、前回のサンマの炊き込みご飯に続いて、はい、炊き込みご飯シリーズ第2弾。
第2弾、
はい、今が旬の牡蠣を使った牡蠣飯です。
牡蠣飯、
はい、
牡蠣飯、牡蠣のご飯ってなかなか
そう
あるようでないような気がしますが、
うん、よくね、そう言われるんですけどね。牡蠣はハッシーの地元の北海道はもちろん、日本各地で、養殖されているので、日本全国ね、ほぼどこのスーパーにもこの季節はありますし、例えば産地違いで、
そうですね、
味わいもね少しずつ変わってくるんで、例えば前回は広島の宮崎の牡蠣だったので、今回は岡山の日生の牡蠣を使っちゃおうかなとか、ね、北海道の仙方市の、高級牡蠣を贅沢に使ってみようとか、
ま
あ、いろいろね考えるだけで
楽しみがあります
ね。そう、ワクワクしてね、もう止まんないですね。
やっぱ味わい違います？
違いますね、微妙に違いますね。そうなんです。
いや、牡蠣好きの方にはたまらないですね。
ワクワクしますね。あ、まあ、でこれは材料紹介からいきましょうか。じゃあ、
そうですね、牡蠣飯なので、まずは材料をお願いします。
材料 いきますよ。
はい、
奥さん奥さん、いいですか？
メモのご用意を。
メモの用意いいですか？
はい、
聞き逃したらラジオを繰り返し聞いてくださいね。
はい、
はい、じゃあまずね、主役の牡蠣、牡蠣は、お米1合に対して 100g あれば贅沢な牡蠣飯になるんで、
ほう、
そう、今回はお米3合のレシピなので、どーんと 300g
よ。 300g って大体何個ぐらいなんですか？
はい、牡蠣スーパーでパックであるじゃないですか。
そうですね、
あれが大体ね 150g から 200g ぐらいで1パックになってます。
あ、じゃあそれが2パックぐらいの感じですね。
そう、大体2パックあればいいですね。
なるほど、は
い、で生姜1片千切り。
多いですね、まあまあ。
これもね、 何回か聞かれたことあるんだけど、いっぺんって何？
あ、ごめんなさい、なんか塊かと思っちゃった。
あれいっぺんじゃない。
あ、違う、うん、
いっぺんってね、はい、人肩って書くんだけど、
そうですね、
肩の肩ね、はい、いっぺんはね、だいたい親指の先ぐらい、第一関節から先ぐらい。
じゃあまんま少なめですね。
そう、重さで言うとね、14から15グラム。
あ、じゃあ大さじ1杯分ぐらいみたいな感じ
ですか。そうですね、
なるほど。
でもそんな面倒くさいよっていう奥さんはチューブ で、
ね、
5センチぐらい。
あ、5センチ、
うん、4センチか5センチぐらい。
センチを言ってくださるのが嬉しいところですよ、ね、
これ言ってほしいでしょ、
うん、言ってほしい。
だけどね、炊き込みご飯はね、絶対生生姜使った方がいいですね、
うん、生生姜、これすりおろすでしたっけ、刻むでしたっけ。
千切りでお願いします。
千切りですね、はい、わ、はい、かりました。
もう具材はね、スーパーに売ってる、うん、あのごぼうと人参の水煮のパックとかね、うんうん、楽ちんでいい ね、
う
ん
う
ん、
そういうの
ね、なくても全然 OK です。
おー、うん、
で一つね、牡蠣とね相性がやけにいいのがね、舞茸、うん、
はい、
舞茸がね、こいつがなぜか分かんないけど本当に相性良くて、うん、もちろんその冷蔵庫にね、はい、いや、うちの冷蔵庫野菜室にしめじ余ってるんだけどっていう奥さんはそのしめじで結構です。でも大丈夫です。
主婦はですね、よくしめじ、舞茸、きのこセットを冷凍に入れとく人も多いですけど。
全然いいです、うちも冷凍してますよ。
いいです、うん、あ、いいんですね、それでも。
はい、大丈夫です、は
い、ありがとうございます、
ね、これね、きのことか具なしでも、牡蠣のみでも OK ですから、
うん、なんかそれって、
そう、
旨味を味わえそうですね。
いや、なんか、いや、今ねふと思い出したんだけど、うちの田舎のばあちゃんが炊いてくれてたかき飯は多分シンプルにこのね、かきだけのかき飯だった気がする。
なんか美味しそうですよ。
そう、あの味濃いね、ばあちゃん特有の味濃いやつ、
ちょっとこうしっかりめで、
そうそうそう、
へ、
うん、で、あとは炊き込みご飯のお出汁、
はい、うん、そこですよ。
そう、しっかり鰹節と昆布でお出汁を取ってくださいねって言うと、もう嫌だよね、うん、嫌な顔されるんだ、うんうんうん、奥さんにね、
はい、
うん、そんな今の時代カツオと昆布で出汁取るとかないからってもう言われるよね。だから、あの顆粒出汁のね、元でもいいし、定番の出汁パックでもいいし、
出汁パック、
うんうん、うちはね、はい、結構ね、手抜きの時はこの出汁パック使いますね。
あれ便利ですね、
うん、ティーパックみたくなってるやつあるじゃないですか、紅茶みたいなやつ、はい、あれでも十分。
あれをそのまま入れる、
あれをお水でね、今回は3合で 500cc あれば十分足りるので、
500cc のお出汁、
うん、大体でもね、うん、1パックで 600cc とかっていうぐらいのなってるから、うん、まあ大体 500cc もあれば十分です。
1パックでいいですね、出汁パックだと1パックに 500cc、
そうです、お水500ね、
はい、
で、調味料、
はい、
ここ大事、
ここ大事、
皆さん、サンマのね、前回のサンマ
覚えてますよ、
覚えてますか、
はい、11、
その通りです。
えー、賢い。
今回も同じです。
あ、一緒でいいんですね、
は
い、
今回の覚え方は、
はい、
お米1合に対して、うん、お醤油、薄口醤油がいいですね、なるべく薄くね、うんうん、作った方が綺麗なのね、
はい、
薄口醤油大さじ1、
はい、
みりん大さじ1、
はい、
お酒大さじ1、
はい、
お塩1つまみ、
そう、お米1合に対して大さじ1、はい、ね、
今回3合だったら
333、
その通りです。
賢い、
はい、完璧です、はい、
楽しい。
まあ、その炊き込みご飯なんていうのはそもそもその家庭の味があるから、うん、そのね、いやいや、うちは違うのよっていう奥さんはもうそれで結構、
そう、
それでいい、薄口が好きな、
うん、
ね、いやいやいや、うちの旦那ちょっと聞いてよと、今、うん、血圧高めでさ、ね、そしたらもう大さじ3のところ2でもいいし、1でもいいし、
そうなんですね、
ね、いやいや、子供はねと、うん、甘めが好きなんだっていう方はもう砂糖入れてみてもいいし、これね、お砂糖入れても本当美味しいんですよ。
お砂糖って、
うん、お砂糖入れるとね、多分ね、そのおばあちゃんの味みたいな、
あ、ちょっと濃厚な感じ、
そうそうそう、濃ゆい感じ
ですかね、
うん、
うんうんうん、
これも本当美味しいですから。
これすいません、うん、あの醤油は濃い口でもいいんですか。
濃い口でもいいですよ、ただこの濃ゆい色にはなるけどね、
うんうん、
炊き上がったものは、
うんうんうん、
そうな
ん、あんまこだわらなくていいってことね。
ああ、まあそうですね、
うんうんうん、
この1111を覚えてたらそんなにあれですね、うんうんうん、
はい、
うん、おかしくなることはないんで、
いいですね、
はい、じゃあ作っていきますよ、
はい、お願いします、
ね、で、あ、そうそう、お米はね、もう炊いて30分浸水しておいてくださいね、
うんうんうん、
お米
炊いておくんですか。
あ、研いで、
うん、
浸水させて、
浸水させておく、
いつも通りやっておいてください、はい、普通通りね、
はい、
はい、で、まずね、牡蠣の下処理、
あ、聞きたい、そこ、うん、
牡蠣はね、ボウルに入れてお塩を振って、
はい、
優しく優しく洗って すすぐっていうのをこれ3回ぐらい繰り返す。
優しくがコツ。
そう、結構破れちゃうんでね。で3回目最後は、はい、すすいだ後に片栗粉を軽くまぶしてこう片栗粉コーティングするみたいな感じ。
へえ、うん、
そう、これが一つ目のね、ハッシーポイント。
それは、目的は、
これはね、火を通した時に縮まないでぷっくりした牡蠣を保てるんですね。
それ大事ですね。縮みますからね、牡蠣はね。
ちなみにこの、ね、ハッシーポイントね、3つあるんで聞き逃さないように、
はい、お願いします、
はいはい、まずここのね、片栗を最後に片栗コーティングするっていう、はい、
片栗コーティング。
そう、そして、これはね、そう、熱を通してもぷっくり感を保つことができる、は
い、大事、ぷっくり、
うん、片栗粉そんなめんどくさいことやんなきゃやんないの、洗うだけでいいんじゃんって言うけど、うんうんうん、違うんだ奥さんとこの一手間が大事なの。何よりね、出来上がった時の、うんうんうん、奥さん大好きなインスタ映えにつながるの。
それが、それ大事。
そう、しわしわの牡蠣がね、うん、ご飯に乗っかってるのと、うんうんうん、ぷっくりした牡蠣がね、うんうん、ご飯に乗っかってるの、どっちが映えますかと。奥さん、
旦那さんにも喜ばれるし、
映えのためなら片栗ぐらい楽なもんですよと。
そうですか、ね、知っててやるだけですからね。
そう、振るだけなの。
オッケー、うん、これがハッシーポイント一つ、
ね、これでもね、今回ね、かき飯はね、ぶっちゃけ面倒なのこの下ごしらえぐらいなんで。
そしたら、うん、前回のサンマの炊き込みご飯、
あっちの方が面倒くさい。
もしかしたら楽
です
か。
あっちの方が手間かかると思う、うん、そう。で次ね、お出汁ね、
はい、
はい、さっきのね、だしパックから取ったお出汁と調味料をお鍋に入れて、
はい、
はい、
鍋に入れて、
そう、軽く沸かしていきます、
はい、
ね、ブクブクしてきたら、はい、下処理した牡蠣ちゃんを入れます。
牡蠣を入れる、
はい、はい、そしてキッチンタイマー3分、
はい、ここも発信ポイント、
うん、大体ね、もう3分が限界。もうそれ以上になってくるとぐーっと縮んでくるんで、うん、ぷっくりを保ちたかったら3分。
これすいません、
はい、
湯沸かしたとこに入れるんじゃなくて、
沸かしてから、沸かしてから入れ
る。沸かして入れて3分て、
そうです、
はい、
はい、
大事ここも、
はい、でここで2つ目のハッシーポイントきます。
はい、お願いします。
はい、牡蠣ね、うん、取り出すでしょ。牡蠣は取り出します。3分経ったら取り出す。3
分経ったら牡蠣を取り出す。
牡蠣だけ取り出します。
OK、はい、
そしてその中にね、見た目の悪いちょっと破れた牡蠣とか 2,3 個あるの、うん、大抵あるから、うん、それを取り出しておいて、あとはその移した牡蠣がね、乾燥しないようにちょっとそのお出汁を入れて落としラップして置いておきます。乾燥しないようにね、うん、乾燥するとね、キューッと縮んでいっちゃうから。
それも大事ですね。ピッチリですよね、きっと。ふわっじゃなくて、
そうそう、
ピッチリですね。 OK。
でそのハッシーポイントね、さっき取り分けといた牡蠣ね、ちょっとその破れちゃったような牡蠣を粗くみじん切りにしておきます、うん、ね、
はい、
これ大事ですから、
はい
はい、そして炊飯いきますよ、
はい、
炊飯器にお米を入れて、ね、はい、しっかりさっきのね、水切った お米を入れて、で粗熱が取れた先ほどのお出汁を炊飯器の、3合なら3合の目盛りまで入れて、
うん、
千切りの生姜、
うん、
そしてあればごぼうだの人参だのきのこだの好きなだけ入れていただい て、うんうん、てで軽く混ぜて炊飯器のスイッチオン、
ポン、
はい、いや、なんかね、
気づか
ない
、牡蠣入れてない、
その通りです。
ああ、
ちょっと待ってと、はい、あれ、牡蠣は牡蠣飯なのに刻んだやつしか入れてないじゃんと、
うん、
ん、気づきましたねと。
最後、
その通り、そうなの。これがね、最後の3つ目の発信ポイントなんですけど、牡蠣飯なのに牡蠣を入れないで炊くっていうのが、これも発信ポイント、最後の3つ目の発信ポイント、ね、牡蠣入れて炊飯するとどうしても牡蠣が縮まってしまう。
あ、なるほど。
ぷっくりした牡蠣に仕上げたいんだったら、炊き上がったピーピーになったタイミングでカバッと開けて、そこに牡蠣を入れ て、
うん、入れて
最後蒸し上げるような感じ。
うーん、うん、
もうね、今の時点で十分火入ってるんで、
うんうん、そうですよね、うん、下処理でね、
そう、蒸し上げる感じのイメージで、
はい、
ご飯を蒸らしてあげるって感じですね。
なるほど。
そうなんです。
この破れた牡蠣をみじん切りにして混ぜるっていうのもすごくこう味が浸透して美味しいポイントじゃないですか。
そこでねだいぶね2、3個もね刻めばねだいぶもう炊き込みご飯だけにもう牡蠣の風味が入るんで、
2、3個でいいんですね。
2、3個でいいです。
なるほど、
うん、ちょっと見た目の悪いやつがあるんで、
うんうん
うん、それを入れて炊飯してあげる。
なるほど。
そうな
の。最後は混ぜ方とかどうですか。
最後炊き上がってから
ですか。上がって
から混ぜ、上がってからはね牡蠣はねもし潰したくなかったらこれもまあ最後ね奥さん大好きインスタ映え用に、はい、また牡蠣をちょっと取り除いておいて、
はい、
ね、まあまあね4個か5個か分かんないけど、で牡蠣が潰れないようにさっくりとこうご飯混ぜ合わせてあげてお茶碗によそって盛り付け用の牡蠣を映えるようにもう好きなだけのせて、小口切りのネギとかね、
ネギですね、
うん、刻んだ大葉とか
いいですね。
みょうがとか
三つ葉もいいです。
三つ葉とか
何でもいい感じです
ね。ごまをパラリンチョウとかね、もう好きなだけインスタ映えさせて、
うんうん、
あとはもうスマホで好きなだけ撮ってください。
なるほどね。
はい、これで完成です。
美味しそう。
あ、美味しそうですね。ここまで聞いたらねもう食べたくなっちゃうね。
食べたくなっちゃう
ね。はい、お待ちかねの試食タイムがやってまいりました。
実はねもうまたハッシーが作ってきてくださって、皆さん今ね目の前に私のおにぎりさんがね手の中にありますね。
どうぞ。
じゃあちょっと本当にねここね牡蠣がぷっくらですね。本当大きいですね。
そうなの。
いただきます。
じんじんでしまうとね、やっぱりね、うん、食べ応えなく
なる、ね、いい匂いです。もうすでにちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいね。箸が手に結んできてくれたおにぎり、そうそう、うん、きゃー、いただきまーす、
うん、うわめっちゃいい匂いする。
うん、
うん、さ
うん、
おいしそうやな。おいしそうに食べるな姉さん。
本当に牡蠣が柔らかい、
プリプリでしょ。
うん、
そう、どうしても炊いてしまうとねこう縮んでしまうんでね。
これ本当大きいですね、うん、この牡蠣。
そう、大きいんだけど、どれも大きいんだけど縮むとね、それだって普通に炊いたら半分くらいになっちゃうから。
あ、そうなんですね。これやっぱ薄味というか
薄口醤油
がやっぱり鍵な気がします。これ濃い口じゃない方がいいですね。
それでもね結構世間様 の、うん、クックパッド先生とか、うん、グーグル先生のレシピよりはだいぶ濃い味付けになるんですよ
これ。
そう、
へえ、うん、じゃあちょっとやっぱり効かした方が、塩とか効かした方がいい。
うん、その方がやっぱりねバランスが取れるんですよね。
美味しい、
うん、
美味しいです。皆さん一人で食べちゃって、
ゃ
ぜひね皆さん作ってみてくださいね。ハッシーの炊き込みご飯シリーズ、今日はですね牡蠣飯をお届けしていただきました。ハッシーさんありがとうございました。
ありがとうございます。
FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。
ここは西宮なんですけど、なんか牡蠣飯の駅弁を食べて今北海道にいる気分になりました。
そうですよね、いい匂いしてますよね。
いや本当にいい匂いですね。ここでまとめてハッシーの牡蠣飯ポイント3つをまとめてみたいと思います、
はい、
まず1つ目は片栗コーティングでぷっくり、2つ目は破れた牡蠣を刻んで混ぜて炊く、そして3つ目が牡蠣飯なのに牡蠣を入れずに炊くでしたね。
その通りです。
その通りです。本当にこうやってね、私レシピとかね本見てもなかなか作れないんですけど、うん、直接こうやって作り方をね耳から聞くと作れるんですよ、
ね、なんか作れるような気になってるんですよね。
そうなんですよ、うん、なんか不思議ですね。
特にそんな難しいこと何一つしないんでね。
いや本当に、うん、本当作ってみて旦那さんに食べさせてあげようと思います。
はい、
はい、ではまた来週もハッシー来てくれるということなので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、それでは皆様今日も元気でお過ごしください。
流した涙は